今日は創世記の24章62節から67節までです。創世記の24章62節から67節まで。その時イサクはベール・ラハイ・ロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのである。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を開けイサクを見るとラクダから降り、そして下辺に尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。下辺は答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。アメン。いよいよイサクとリベカが対面する場面ですけれども、この時に至るまで、イサクもまたリベカも互いに他人同士、お互いを知りませんでした。自分がこれから結婚することになる相手の顔も知りませんし、また、どういう人かイサクは聞いておりませんでした。リベカはこのしもべからこのイサクという人がどういう人か聞いていたかもしれませんけれども、とにかくイサクはこの時、このリベカという女性が、どういう女性なのか分かりませんでした。イサクはこの時、ベール・ラハイ・ロイ地方から帰ってきていていた、まあ、からネゲブの方、南の方へと、そちらの方に住んでおりました。このベール・ラハイ・ロイ地方、以前にも出てきましたけれども、これはいつ出てきたか、あの女奴隷ハガルが身ごもった時、この女主人サライのところから逃げて、エジプトに通じる道ですね、そこで見つかりと出会いました。で、見つかりからはあなたの女主人のもとに帰ってそこで身を低くしていなさいと、たしなめられ、そしてあなたの子孫は私は大いに増やすと言われたあのところ、でそれで、ハガルはその見つかりの言葉を聞いて、あなたはエルロイ、まあ、つまり神は見ておられるお方と告白しました。でそれでそこのにある井戸をベール・ラハイ・ロイと名付けました。このベール・ラハイ・ロイとは生きて見ておられる方の井戸という意味です。まあ、創世記16章の方に書いてあります。生きて見ておられる方の井戸です。イサクは、まあ、アブラハムのもとをその時離れて、まあ、おそらくアブラハムはヘブロンの方にいたと思われますけども、まあ、そこから離れてこの神は見ておられるそのお方の井戸の方に向かっておりました。このハガルとまたその子イシュマエルはもうすでに、遠くの方に、まあ、仲は追放されるような形で行ってしまったんですけども、イサクがなぜそのもはや今はいないこのイシュマエルたちのが救われたその神は見ておられるその地方に行っていたのかは定かではありませんけれども、とにかく神様はずっとこのしもべとまたリベカその出会いを見ておられました。 神様はずっとイサクのことも見ておられました。イサクのことをずっと神様は育み育て、またリベカもそうでした。でそこから、イサクはこの時帰ってきておりました。このアブラハムのいるところ、母サラのいた天幕の近くへと。でそれでイサクは散歩をしておりました。時は夕暮れ時です。彼がふと目を上げてみると、北東の方からラクダの群れ、旅をする人の群れが近づいてきました。夕暮れ時ですので、北東の方、メソポタミア地方の方角が、夕日を浴びてスポットライトを浴びてるかのような、光を受ける側ですね。でイサクが目を上げてみると、その多くの、そばめたちや、また乳母、そしてこのしもべによって美しく耳輪とか、鼻輪とかで、ね、ブレスレットとかで、キンキラに飾られた美しい女性、この時リベカはまだベールを覆ってませんでしたので、その美しい顔もこのイサクの目から見られたことでしょう。で、彼女たちはラクダに乗って、そして近づいてきます。でイサクは、歩いて近づいてきたようです。このリベカたちからすれば、このイサクは野のところ一人の、壮年の男性が太陽、夕日の太陽をバックにして、こちらに歩いて近づいてきます。彼は、逆光で、おそらく、陰がちになっていてよく見れなかったことでしょう。でそれで彼は近づいてくる。でそれでリベカは、彼を見るとラクダから降りて、そしてしもべに尋ねます。野を歩いてこちらの方に来られる方は誰ですかと。でしもべは答えます。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆いました。この時しもべは、主人はアブラハムですけども、しかしこの時イサクのことを主人と言っておりますね。聖霊の働きをのようなことをこのしもべはしてきたことを学びましたけども、聖霊は紹介します。あのお方があなたの花婿ですよと。リベカはこの時それを聞くと、その初対面の自分の夫となる男性の前にしてベール で身を覆います。当時は未婚の女性は男性と相対する時はベールを取って身を覆っている習慣があったのも確かにあると思うんですけども、この箇所から思い出したのが画家賞の一章ですね。画家の一章の5節から7節までこう書いてあります。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生き立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。ここのソロモンの、嫁になるこの女性は、黒い、日に焼けていて、母の子らが、彼女を、ブドウ畑の見張りに仕立てて、そういう肉体労働、下っ端の雑用を任されて、そして、黒くなってしまった。それでも 彼女はソロモンの目には美しく見えるんですけども、おそらくラケル、ね、かなり力持ちだということを見ましたね。あのラクダ10頭分の水を、まあ、平気で喜んで、水をあの井戸を行ったり来たりして階段、井戸の階段上り下りして水がめで運ぶような、まあ、そういう女性です。まあ、きっとかなり筋肉もあったかもしれません。でも彼女は美しかったんです。そんな彼女が、まあ、人の目から見れば美しく見えるかもしれませんけど、しかし自分のことを、まあ、この、ね、自分のことを黒いと言ってるこの画家の女性みたいに、もしかしたら、そういう、意識だったのかもしれません。でそれで、まあ、彼女は、まあ、顔に覆いをかけたのかもしれませんね。でも、画家書の、一章8節から11節まで、それに対する、まあ、男性の側の返答の歌があるんですけども、画家の一章8節から、女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら羊の群れの足跡について行き、羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさい。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの頬には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。アメン。この、婿、この男性は、あなた美しい、女の中で最も美しい人と、答えの歌を返します。そして彼はパロの戦車の目馬になぞらえよう、まあ、愛らしい女性、美しい女性がなんか戦車の馬になぞらえる、不思議ですね。まあ、かなり筋肉隆々とした馬を思い浮かべるかもしれませんけれども、でもこのパロの戦車の馬というのは非常に大切な馬です。よく調教されていなくてはなりません。手綱一本でその主人の思う通りに動かされなくてはなりません。女性の中の美しいというのは、良いことですけども、しかし同時に主人に従順でなくてはならないんですね。そしてこの女性は飾られます。頬には飾り輪がつき、首飾りがつけられ、宝石がつけられ、飾り輪をはめられます。ね、ラケルみたいですね。ラケルは、このしもべによって飾りが飾られておりました。リレカですすいません。おそらく夕日を受けてスポットライトの光みたいにキラキラその飾りが輝いていたことでしょう。この王はですね、何に見とれるかというと、この飾られた飾りは自分の好みの飾り輪によって飾られたこの女性を愛するようになるんです。ですから別に、自分がいかに黒いとか筋肉隆々だとか、まあ、自分が醜いだと思っているとしても、そんなことは自分の思いは関係ないんです。むしろ目取る側、向こうの方がその女性をどう見ているか、そっちの方が大事なんです。そしてその向こうの側が自由に飾るんですね、自分の好みに。ですから女性の側で必要なのことは自意識ではありません。飾れること、そしてパロの戦車のようによく調教され主人の意向通りに動くことです。リベカはこの時本当にまだ恥じらいがあったというか、まあ、後にリベカはイサクを出し抜くようなことをずっと後にしてしまうんですけども、しかしこの時は、本当にしもべに対して従順に、はい、私は行きますと 父の家を離れますと、非常に従順でした。ですからこの時リベカは本当に外見だけでなく内面も美しい女性でした。それで、彼女は、イサクのところに行き、イサクは彼女を母サラの天幕に迎え入れます。この時イサクは40歳で、37歳の時に母が亡くなったことをこの間見ましたけれども、その母が亡くなった後、イサクは彼女をその母の天幕、イサクを身ごもったその天幕へと、奥の前へとこのリベカを迎え連れてきて、そして、彼女は彼の妻となりました。彼は彼女を愛しました。イサクは彼女によって慰めを得ました。これはキリストと教会の結婚も意味しておりますね。また雅歌書でも、あの方は私を奥の間に連れて行かれました、あの方を身ごもった、あの方の母の産みの苦しみをしたところへと連れて行かれました、雅歌書に書いてありますけれども、キリストと教会の婚礼、それは黙示録の21章、この間の通読会でお読みしましたね。天から美しく飾られた花嫁のように整えられて、神のもとから下ってくる花嫁が出てきましたね。黙示録の21章、10節と12節をお読みしましょうか。そして御使は御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の御元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価の宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。この黙示録21章に出てくる花嫁、聖なる都、新しいエルサレムは本当に実にきらびやかです。ゴージャスです。透き通った金のような大通り、それに諸々の宝石で飾られた12種類の土台石、また真珠の門、実にきらびやかに飾られており、そしてそれは夫のために飾られた花嫁のように整えられているとあります。これが皆さんの将来です。ただ皆さんが本当に従順に、パロの目馬のようにキリストに対して従順となり、キリストのその手綱さばき以降で皆さんが御心のままに動くの、そのように従順であれば、さらにさらに整えられ、磨き上げられ、さらに飾られて、この花嫁のとして整えられていくんです。イサクはこのリベカを迎えて慰めを得ました。愛しました。私たちもキリストに対してキリストを慰めとなり、キリストに愛されるにふさわしく、日々この地上において整えられる必要があります。リベカは本当にしもべに従順についていったように、私たちも聖霊の呼びかけに従順に行くべきです。このしもべは父の家から連れてくるとき、本当になんかせっかちに、もう今日にでもすぐにでも、連れてって言ってくださいと言いました。それは人の目から見ればちょっと強情すぎる、ちょっとあの家族のことをもうちょっと思ってもいいんじゃないのと思う、まあ、そう人間的な判断をするかもしれませんが、リベカはそれを捨てて、私はすぐに参りますと言いました。私たちも自分の思いを脇に置いて、その主の御心に従順していくのであれば、このリベカのように素敵な男性と王族の立派な家系へと嫁がれて、そしてその限りない愛で愛されていくんです。どうか地上の歩みにおいて、このリベカのように従順に また整えられて、そうして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、いよいよこのイサクが花嫁を迎える場面に来た時、本当にキリストと教会との関係を見ました。私たちはただあなたにあって飾られるままに飾られるべき者たちです。たとえ私たちが日に焼けて黒くあっても、世に染まって罪が黒くあったとしても、あなたによって清められ、あなたによって飾られて、そして美しいと言われるようになる、そのあなたの限りない憐れみと愛、その優しさを感謝いたします。私たちはただあなたに飾られるままに飾られますように、私たちはただあなたの手綱によって動かされる従順な者たちでありますように。どうか今日一日、これからの歩みをあなたが手綱を取って支配し導いてください。そして私たちはそれに従順に歩み、後にはこの天から下ってくるエルサレムのようにとてもゴージャスに飾られる私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝し、私たちの愛する主花婿なるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。